小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2018年2月15日の番組です。前回は小坂さんが新しい、はい、トースターを買われたりとか、炊飯器を買ったりという非常に
めっちゃいいね
プライベートなお話をされていましたけれども、はい、でも小坂さんのプライベートといえば、やっぱ僕のイメージで強いのは、いろんなところにこう飛び回りながらエンタメを楽しんでるっていうね、ところだと思うんですけれども、
出張とかね、も多いですしね、
はい、最近はどこか面白いとこ行かれましたか？
あるね、
あるやっぱり、
あのね、所用がありまして、はい、そうそう、この話をね今日するとすると、所用がありまして米子に行ったんですよ。
鳥取の米子
で、米子に行くんですけど、
はい、そんななんかちょっと電球切れたからみたいな感じで、
さらっと行く米子に、はい、その前から行きたかったところがあって、ちょっと時間があって足を伸ばせそうだったので、行ってきたんですが、
はい、
それはですね、水木しげるロード、
おー、
境港、ね、
いいですね。
いや、すごい前から行きたくて、
はい、
だいたいゲゲゲの鬼太郎好きだし、
そうですね、またアニメ新シリーズも春からスタートしますしね。
あ、そうなんだ、
はい、
ね、もう本当にちっちゃい頃から親しんだ物語でもあるんですが、そのね、すごい気づきがありまして、
はい、
その話をぜひしたいんですけども、はい、今実はこの、2018年の2月現在、水木しげるロードは改装中なんです。
あ、そうなんですか。
改装中で、
その
半端ない改装中で、
はい、
まっすぐ歩けないぐらい改装してるんですよ。
あら、ちょっとギリシャの神殿レベルみたいな、全部改装みたいな、
道路全部掘り起こしてで、当然真ん中車道で、はい、両側が歩道で、そこにいわゆる要改造がね、あとこ並んでるわけじゃないですか、でそれ全部掘り起こしてるんで、相当大規模なリニューアルなんですが、
見るには見れる、
見えない、
あ、見れないんだ、
というのはその全部掘り起こして、
はい、
街路樹とかも全部やってるので、
像
をねそこから取り外してるわけですよ。
ああ、なるほど。
じゃあ取り外したのはどこにあるかというと、駅前広場に今移設されてるんですよ。
そうなんですね、
でこれ何を感心したかというと、はい、普通っていうか一般的にこう観光客として楽しみに水木しげるロードに行くと、
はい、
しかし境港側としては、実は改装中ですってことだから、大変申し訳ありませんが、現在、平成何年の何月まで改装の中でございますと、また出来上がりましたらぜひお運びくださいみたいな話になるじゃないですか。
そうですね、そうですね、
ところが、
はい、
この境港がすごいのは、これをですね、そのさっき言ったように片っ端から道路から取り外して、
もうあるべき場所にない、
ない、で駅前広場に移設されてるわけじゃないですか。それは現在ここで実は世界妖怪会議が開かれている
駅前でサミット
が、駅前でサミットが開かれていると。
なるほど。
その世界妖怪会議は、第15273回目である。
あ、なるほど。もう1万回以上こう繰り返しているものがたまたま今、
駅前で、そうそう、境港、日本の境港で行われているから、ここに妖怪たちが一堂に会しているんだよと。
あ、面白いですね。
いや、これね、だからこんな皆さんラッキーなことはないよっていうノリなわけです。
いや、いいですね。
これはいいと思って、ワクワク系的な物言いで言うと、
はい、
いわゆる価値化じゃないですか。
はい、
で、そう価値化されてしまえば、しかも確かにその駅前広場にただ単に移設された状態をそう言い放ってるだけではなくて、ちょっとしつらえられてるわけ。
はいはいはいはい、
でそこに、皆 宮田さんはどれぐらい鬼太郎に詳しいかどうか分かりませんけど、私みたいに相当鬼太郎好きだった人からすると、はい、こうバックベアードとかね、
バックベアード知ってます、
バックベアードしてるこうバックベアードとかが世界妖怪会議だから来てるわけです。
なるほど、バックベアード、
そうバックベアードいるよみたいな、
ね、バックベアード悪者じゃなかった
でしたっけ、バックベアード悪者なんだけど
まあ会議だから、
会議だからちゃんと来てるわけですよ。でこれ結構ねテンション高くてでものすごい寒くて、はい、すごい雪だったんですけど、なんかこれいいわっていう感じで、しかもそのリニューアルしてる道路の方も、まあ、そんな感じですから日々掘り起こしたり移設したり、また駅前広場に移設されてたやつが戻ったり、はい、あれこれしてるんだけど、それをまたねホームページで境港がなんて言ってるかというと、はい、水木しげるロードは毎日その姿を描いております、今日の水木しげるロードどうぞみたいな感じなんですよ、
はいはいはい、
これもなんかいいねっていう、
なんかあれですね、物は言いようでは済まない何かこう、
そうなんだよね、
強い力を感じますね。
もう本当に言うと、宮田さん言う通りで、いわゆるその方便とはちょっと違っていて、まあ、本当に価値化だなって。
そうですね、
でもそう言われると、しかもその言ってるだけではなくてそういうしつらいもあってね、と、あ、世界妖怪会議来たな、ラッキーだったなって感じにやっぱなるし、例えばその近隣の方がその改装期間長いんですよ、1年ぐらいやられてるんだけど、何度か来てもまたこう姿を変えてるっていうことが、そう言われなかったら、あ、まだ改装中かなんだけど、言われたら前回はこうだったけど今回はこうだったんだじゃないですか、でこういうのがね、私はその水木しげるロードに限らず、これをお聞きの皆さんの仕事上のまあ、いろんなことで、例えば商品であったりサービスであったりも、意外とこういう、こう知恵がね回ってないってことあるんじゃないかなと思うんですよ。本当にその美味しいものを作って出してたり、あの非常にこう買って使ってみると素敵なものを作ってたりしても、なんかその価値かね、その価値っていうのをどうお客さんに伝わるかによって、お客さんはその取り方が変わるじゃないですか、今回の私たちみたいに。でこの価値観の重要性っていうのはね、あの非常に気づきがありましたよね。
さっきちょっと僕の方から見寄せていただいた、あの物は言いようじゃない何かを感じるっていうポイントなんですけれども、ただこう何かあった時にすぐに安易にこう、これはこういう理由なんですよとかって考えてしまうと、逆に物はいいよとか方便って言われてバッサリ終わっちゃう可能性もあると思うんですよ、それがそこまで魅力的になるポイントとしては、境港側は何が良かったんですか、
ね、何が良かったのかね。まあ言えることは、さっき失礼があるって言ったけど、あのさっきも言ったことだけど、例えば駅前広場に移設しただけで、それをまあ例えばホームページとかで言い放ってるわけじゃなくて、そこにこう失礼があるってことは、つまりバックベアードそこに持ってきてたり、あの世界妖怪会議って日が立ってるんですよ、ちゃんと石碑が。
なるほど、
ということはこれ熟慮してるってことだよね。
あ、なるほど、
要するにこう単に言い放っているのと違ってて、ちゃんとその価値化をするからにはそこは抑えてるわけですよ。
で演出もしてるっていうことですね。
そうだと私は思ったんだよね。
あ、面白い。
で特にまあ水木しげるゲゲゲの鬼太郎好きで見に行ってる人からすると、だから駆動票だけど、こうバックベアードがツボで
いや会議出るんだみたいな、
そう来たみたいな感じじゃないですか、でやっぱりそこはね、まあ、ご本人たちに聞いたわけじゃないんだけど、あの私はこれ熟慮してるなっていうのを思うんだよね。もともとその水木しげるさんゲゲゲの鬼太郎の妖怪たちをベースに、あの本当にこう言ってみればこう交通の便も決していいわけじゃないし、その一港町をあそこまでやっぱ盛り立てていくっていうのは、やっぱりその背景には熟慮というかね、なんか思いつきだけで何か言い放って作れる結果じゃないと思うんですよ。あの実はすごい雪の日で平日だったし、まあ、人歩いてないのね、で掘り起こしてるし、そしたらなんかふっと見るとその人気のない吹雪の中の商店街を砂かけババアが歩いてたりするわけですよ。めっちゃシュールで、でなんかねそれ人いないけど歩いてるっていうこともまあなんか本当にそこどこまで考えてるかおられるかわからないんだけど、いやこれ人いないのにお客さん観光客歩いてないのに、私たち歩いてるよ、歩いてるけどほとんど歩いてないのに、実に砂かけババアな感じで歩いてるんですよ。ともその光景のシュールさというか、水木ワールドさがなんか結構すごくて、で同じシュールさで 別の商店街の歩道を北郎も歩いてて
歩いてるんですか。
歩いてるんですよ。でなんか要するにいわゆるこう着ぐるみのキャラっぽい動きはしないんですよ、うん、なんかこう妖怪な動きなんですよね
これは見ないと、これは見ないと
ねえ。だからなんかねこれなんかそのまあね考えてるなって思うわけです。考えてるなっていう、でそう考えないで、はい、こうやってしまうと先ほど美穂さんおっしゃったように、うんうん、方便になっちゃうと僕は思うんですよ。だから価値化と言いつつそれは価値化じゃなくてあのなんか言い訳とかね、うん、方便的なもの、ここの違いはあるかなっていう。
小坂さんもよく例に出される話ではありますけれども、耳の欠けちゃった、
ね、猫の貯金箱ね、
猫ちゃんの、はい、貯金箱のお話をちょっと思い出しましたね。やっぱりね、あれともつながるのかなと。
そう、耳が欠けた猫の貯金箱の話っていうのはこれご存じない方のために言うと、
ありがとうございます。
とある、地方の町で、うん、あるブティックであったことなんですけど、うん、まあ、入荷した猫の貯金箱を品出ししてたら1個落として傷物になったと、うん、耳が欠けちゃったと、
はい、
でそれに対して、まあ、店長がこれ傷物になったので社長すいません処分しますねと言ったところ、うん、社長が、おいお待てよと、うん、うちワクワク系だろと、うん、耳が欠けた猫の貯金箱だから欲しくなるっていう価値観はないのかと、うんうんうん、いうことを言われ、うん、まあ、店長はいやそれはワクワク系で無理でしょうって話だったんだけど、よっしゃじゃあ俺に貸してみろっていうことで社長が書いたね、まあ、店頭ポップがありまして、はい、まあ、ここでちょっと正確に文章ははっきり覚えてないんですけど、大体こんな感じで、私は猫です。3月3日のひな祭りの日に交通事故に遭いました。痛い。右の耳を少し怪我をしましたがおかげさまで元気になりました。こんな私ですがなんか どなたかもらってくださいみたいな、そういうメッセージなんですよ。でそれはもう見事に価値化されていて、それでもうまさにそうポップを貼ったその日に優しいお客さんにもらわれていったんだけど、そのもらわれていったのもあるお客さんがレジにお洋服、まあ、ブティックなんでね、うんうん、お洋服持ってきたらそれをポップ見てこれもくださいと、うん、そうすると店長はいやこれ傷物なんで今奥に行ってちょっと持ってきますね、うんうん、新品あるんで、うん、って言ったらその奥さんがおっしゃったのは交通事故に遭ったのはこの子ですよねこの子が欲しいんです
この耳のかけた
耳がかけた
子がっていう、
だからこれは方便じゃないんだよね、うん、
価値化ですよね。
価値化なんですよ。だからこの価値化っていうのは本当に今日ね改めて鮫洲シゲルロード、はい、恐るべし境目だと誰が考えてるんだって感じですけど、
はい、
本当に改めて私も感心したし、寒い中行ってなんだ改装中かのがっかりは全然なく、うん、ホットな、しかもこうしてポッドキャストで全国の皆さんに分かち合える話になるというね、
はい、
まあ、本当に素晴らしいことだと思う。
そうですね。去年僕は鳥取の仕事振られて出張続いててちょっと疲れてたんで仲間に行ってもらったんですよ。今超後悔してます、
世界妖怪会議やってる間に
やってる間に
やってる間に
行かないと、
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナーワクワク系マーケティング説明会ですが、次の開催は3月14日水曜日が名古屋開催、4月25日水曜日が東京開催となっております。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。